競馬が好きだ。
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 この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク。
マキマ王からお知らせなのね。
皆さんこんばんは。ラジオ日経の大関俊です。秋もどんどんと深まってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週末は私ですね、秋の福島最終週に出張で行ってまいります。秋の福島に行くなんて何年ぶりぐらいだろうかというところではあるんですが、おそらく東京に戻ってきてから初めてだという記憶ではあるんですが、かなり11月の中旬で、先週福島に行っていた山本直アナウンサーからお話を聞くと、だいぶ冷え込んできているということだったので、防寒対策だけはちゃんとして福島に行ってこようかなと思います。さあ今日は木和田アナウンサーと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
どうもこんばんは。よろしくお願いいたします。
お願いします。先週はエリザベス女王杯でしたが、いやー、またミルコデムーロ騎手かと。
これでこの秋は3勝ぐらいですかね、 G1 ね。
今年年間5勝目でしたからね。
まあ秋はスプリンターズステークス、それから菊花賞と。
はい。
まあ先週ね、ようやく、先々週か、天皇賞で武豊騎手が勝って、外国人ジョッキーの勝利が途絶えたかと思ったら、また、始まってしまったという感じでね。
そうなんですよね、ここぞの勝負強さというのは何がこうあれを可能にしているんだろうかというのは本当すごいなと思いますけどね。
レースぶり見てても位置取りとかね、無駄がないですよね、やっぱりね。
去年のクイーンズリングもそういえばこんなレースしてたなーなんてデムーロ騎手思いましたが、ちなみに私はマキシマムドパリの副賞で頭を抱えてしまいました。
あ、もうちょっとだったですね。
いや、穴開けるんだったら、こう、前で、クイーンスプマンテとまではいかないけど、3着ぐらいに粘ってくれないかなと思ったら、頭抱えちゃいましたね。
まあ、それにしても、三歳馬もね、元気ですよね。
ねえ、男馬も、牝馬も、どんどんと、こう、ウィンブライトと、重賞勝つ馬が出てきましたから、クレイ以降がだんだん楽しみになってきましたが、さて、火曜日は地方競馬の話題を中心にお送りしているんですが、今日まさに、来年度ですね、地方競馬の4月が年度替わりですから、来年の4月から再来年の3月までの、ダートグレードの日程が出ました。
はい。
主だったところをご紹介しますと、JBC は、すでに皆さんご存知の通り、京都になるんですが、大体それ以外の G1 は例年通りと言ったらいいんでしょうかね。南部杯が10月の3連休の3日目、10月8日、柏記念が連休の始まる前の日、5月2日の水曜日になりました。これなんだろうと思って見てみたら、ナイター開催らしいんですね。
船橋がですか？
柏記念も含めて。
へー、あ、本当に。
いよいよ柏記念を含め、船橋が通年ナイターに、来年度行こうということだそうですね。
へ
ー。それから夏場に3日連続のダートグレード競争、これ来年もあります。8月14日の火曜日から、サマーチャンピオンクラスターカップ、ブリーダーズゴールドカップと、3つ続いているというところですね。さあ今週末は地方競馬の話題となりますと、もう一つ大きいものがありまして、今度の日曜日ですね、19日の日曜日、はい、水沢競馬場で30回目の節目になります、ダービーグランプリという3歳世代のナンバーワン決定戦が行われます。いわゆる3歳秋のチャンピオンシップ最終戦なんですが、主だったメンバーをご紹介しましょう。枠順はまだ出てないんですが、岩手ダービーと小塚田賞の2冠取りました、キングジャガー、大井の羽田杯5着、黒潮杯4着、クラキングス、北海道競馬の3歳3冠で2着が2回あるストーンリバー、そして4連勝中、王冠賞では弁天小僧の3冠を阻止して圧勝でしたスーパーステーション、それから高知のフリビオン、このレースに出てきます。高知優春、黒潮菊花賞の地元2冠に西日本ダービーも完勝、通算で19戦15勝、勝てばダービー3回目ということになるんですね。あとは北斗杯、北海優春と北海道競馬で2冠を取った岩手の弁天小僧ということで、こちらも叩き2戦目、調子を上げての参戦ということになりそうです。
非常にね、顔ぶれ見ても楽しみですね、これね。
力関 関係こうどう比較しようかっていうのは悩ましいところですけれども ね、 ね、どうですか木原さん、注目どころとしますと。
まあ、北海道で二冠に輝いた弁天小僧と、それから、まあ、王冠賞ではね、その弁天小僧を退けてスーパーステーションが、勝ちましたけれどもね、
はい、
まあ、この2頭がちょっと抜けた存在ではないかなというふうに考えてます、
はい。
で、現在4連勝中、まあ、勢いを買ってスーパーステーションの方を上位に、
スーパーステーションから、はい。
まあ、ただ今回これ初めてのコースになりますけれどもね、
ま
あ、そのあたりがちょっとポイントにはなりそうですが、そうですね、勢いを評価して今回はスーパーステーションを上位に、相手に弁天小僧、あとやはり、岩手二冠のキングジャガー目下、こちらも4連勝中ですけれどもね、
はい、
この馬も無視できないかなと思いましたので、まあ、この3頭を中心にちょっと買ってみたいよ気がしてます、はい、
はい。私もですね、これ力関係どう考えたらいいんだろうかっていうことは、
比較がやっぱり難しいですよね、
期待込みでフリビオンかなと思うんですよね、うん、遠征競馬になった時どうなんだという不安はいろいろ言われてたはずなんですけど、前回の西日本ダービーでそれをだいぶ払拭できたんじゃないかなという気がするんですね、まあ、体重も減らさなかったですし、これ佐賀の2000メートルで春シーズンに九州ダービー栄誉賞があったんですが、スーパーマックスよりもその時のタイムが早かったんですね、うん、そうなると評価はしていいんじゃないかなというところで、そのコーチが2歳戦を復活させてから、こうポンポンとこう強い馬がコンスタントに出るような流れがこれからまた進んでいってほしいなという期待込みで中心フリビオンかなというところで、相手で面白いのが北海道なんですが、ストーンリバー、させる足があるというのがこれ大きいと思うんですね。キングジャガーはやはりある程度前々に行きたいでしょうし、
そうですね、
今回浦和のキャプテンロビンという逃げてこそ持ち味が出るような馬も出走予定なので、そんなに緩い流れにはならないんじゃないかと。でそこを有力どころがこう早めに捕まえに行くような展開になれば、刺してくるストーンリバーにこう上位進出の目がないかなということで、結論としてはフリビオンのまず単勝を買って、フリビオンからクラキングスとストーンリバーの2頭に生まれを流して、プラスフリビオンと刺してくるストーンリバー2頭軸で流す3連携をちょっと買ってみようかなと思うんですけれどもね。
ここは全くあれですね、意見が分かれましたね。
そうですね強いと思うんですよ弁天小僧も確かに。ただもしここでフリビオンが勝ち負けになるようだと、その来年以降のコーチの2歳世代をだいぶ楽しめるんじゃないかなというところで、
期待込みということですね。
そうですね、ロマン派のコーチがこんなところで騒いじゃうと言ったらいいんでしょうかね、うん、さああっという間にお別れの時間が来てしまいました。ダービーグランプリは今度の日曜日水沢競馬場で行われます。どうぞお楽しみに。今日のお相手は私大関俊と
木和田敦でした。
ではまた明日もお楽しみに。さようなら。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。